も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はレビ記の一章の一節から九節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。主はモーセを呼び、会見の幕屋からこれに告げて言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方のうち誰でも家畜の供え物を主に捧げるときは、牛または羊を供え物として捧げなければならない。もしその供え物が牛の半歳であるならば、大牛の全きものを捧げなければならない。会見の幕屋の入り口で主の前に受け入れられるように、これを捧げなければならない。彼はその半歳の獣の頭に手を置かなければならない。そうすれば受け入れられて、彼のために贖いとなるであろう。彼は主の前でその子牛をほふり、アロンの子なる祭司たちはその血を携えてきて、会見の幕屋の入り口にある祭壇の周囲にその血を注がなければならない。彼はまたその半歳の獣の皮を剥ぎ、節々に切り分かったなければならない。祭司アロンの子たちは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を並べ、アロンの子なる祭司たちはその切り分けたものを頭および脂肪とともに祭壇の上にある火の上の焚き木の上に並べなければならない。その内臓と足とは水で洗わなければならない。こうして祭司はそのすべてを祭壇の上で焼いて燔祭としなければならない。これは火祭であって主に捧げる香ばしい香りである。アメン。今日はこのところから先週に引き続いて、主に受け入れられるためにパート2ということで、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。このシリーズですね、聖なる生贄を携えてということで御言葉をお語りしております。神様に受け入れられるために私たちはどうしなければいけないのかということをしっかりと学んでいきたいと思っております。イスラエルの民はですね、幕屋での礼拝を通して神様の臨在というものを深く意識をした民であります。私たちもよく神様の臨在という言葉を使います。神の臨在が満ちあふれるとか、神の臨在に触れられるとか、神の臨在が今このところにあるとか、よく言います。でもじゃあ神の臨在って何ですかと聞かれた時に、皆さんはどのように答えるでしょうか。私たちは神の臨在というものを目にしたことはないと思います。雲のように神の臨在を見たという人も中にはいます。でも今を生きる私たちの多くは神の臨在というものを目にしたことはないと思います。聖書の中には神の臨在の一つの象徴として雲ということが語られているんですけれど、私たちは神の臨在とは何ですかということをしっかりと知っておかなければならない。これは抽象的なことではない、また感情でもないし感覚でもない。自分の気持ちが高揚したから今神の臨在に触れられているというわけでもない、感じないから今ここに神の臨在がないというわけでもないんです。神の臨在とは何ですかというならば、それは神の清さを知ること、神がどれくらい聖なるお方であるかということを知る、その瞬間その人は神の臨在に触れられている時です。神はなんと清いお方なんだろうか、そのように感じる時、そのように思う時、そのように考える時、私たちは神の臨在に触れられている時です。そしてそれとともに私たちがどれくらい罪深い人間であるかということを思わされる時があります。自分はなんと罪深い人間か、自分はなんと至らない人間か、そのことを深く思わされるその時、私たちは神の臨在に触れられている時です。また聖書は自分勝手に神様に近づいたり、また神様を見るようなことがあれば死ぬと語られています。それが聖書の語っている神様です。私たちのすべての行いを見て、私たちのすべてを知って、そして後の日にすべてを明らかにされる神様、それが聖書が語っている神様です。 根本的に知らなければならないこと、それはいつの時代であっても、どのような時であっても、神様は変わらないということです。神様は変わらない。私たちの考え方、思い、私たちの見方が変わったとしても、神様の本質は永遠に変わらないんです。ですから昨日も今日もいつまでも変わらない神イエス・キリストを私たちは信じているということを心から感謝したいと思います。そしてその神はどのようなお方かというならば、神は義なるお方であり、聖なるお方であるということです。神様は義なる方であり、聖なる方であるとともに、もちろん愛の神でもあります。そしてその神の愛を明らかにされたのがイエス様ですよね。イエス様は神様がどのようなお方か、その愛がどのように深いか広いか高いか、すべてを明らかにされたお方がイエス様です。それまで人々は、神は恐ろしい、神は聖なるお方、神を見たならば死ぬ、それが彼らの神像でした。ですからペテロが魚がもういっぱい釣れた時に、イエス様を見て、このお方は普通のお方でないということを知った時に、主よ、どうぞ私から離れてくださいと言いました。もし私たちが、このお方がイエス様だと言うならば、イエス様の足元にすがりついてでも、主よ、このところから離れないでくださいと言うでしょう。でもペテロは、どうぞ私から離れてください、私は罪深いものですからと言いました。なぜですか？彼らは神を見るならば死ぬと教えられていたからです。簡単に神に近づくことはできないと教えられていたからです。でもその神が実は愛の神であるということを教えられたのがイエス様であります。ですからイエス様は、私を見た者は父を見た者ですと、ヨハネによる福音書で語られています。でもだからといって、神が義なるお方であるということは変わらない。神が正義のお方であるということは変わらないんですよね。神は依然として義なる聖なるお方であります。だからこそ、今も私たちは勝手な方法で神様に近づくことはできないんです。でも私たちは言うでしょう、いや、今は万民祭司の時代じゃないんですか、神を信じる人はみんな祭司ですよ、というメッセージを聞かれたことがあると思います。またイエス様が十字架で死なれた時に、地が揺れ動いて、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、その裂けたことによって、全ての人は誰もはばかることなく神の御座に近づくことができる。だから今私たちに神様との間で遮るものはもはや何もない。全部取り除かれて、全部なくなって、自由に自由に自由に誰でも神の前に行くことができるんですよ。そのように私たちは聞いているでしょう、学んでいるでしょう。そしてそれは事実でもあります。ヘブル書の御言葉の中で、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないかと語られている御言葉があります。この御言葉もまた真実であります。誰もはばかる必要はない。今は誰もが恵みの御座に近づくことができる。このところで語っている恵みの御座というのは、旧約聖書でいう至聖所と呼ばれているところであります。本来至聖所は祭司の中でも選ばれた大祭司が年に一度だけ、それも相当な準備をして入ることができる聖なる場所の極みのようなところですよ。それが至聖所であり、恵みの御座です。他の箇所でこのように語っています。ヘブル書の10章の20節から22節の中で、彼の肉体なる幕を通り、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのであり、さらに神の家を治める大いなる祭司があるのだから、心はすすがれて良心の咎めを去り、 体は清い水で洗われ、真心を持って信仰の確信に満たされつつ御前に近づこうではないか。今は恵みの御座に誰もはばかることなく近づいていくことができる時代です。でもだからといってどんな方法でも良いというわけではないんです。先ほどの御言葉にははっきりとそのことが語られています。1点目として、20節の中で彼の肉体なる幕を通りと語られています。彼の肉体なる幕を通り、神殿の幕は上から下に真っ二つに裂かれました。イエス・キリストの十字架、イエス・キリストの死とともに裂かれました。そしてその時イエス様の肉体も裂かれましたよ。鞭打たれ、唾かけられ、あらゆる拷問を受けてイエス様の体はズタズタにありました。すなわち神の御座、恵みの御座に近づく者は主の受難を共に預かっていなければならないということです。イエス様の受難、それはイエス様のことね、私には関係ないという人は神の恵みの御座に近づいていくことは難しいと思います。また新しい生きた道を通って入らなくてはいけないと語られています。これはすなわちイエス・キリストのよみがえりの命です。私たちの人生の中で、私たちの生活の中でイエス・キリストの受難が私たちと共にありますか？イエス・キリストのよみがえりの命が私たちと共にありますか？イエス様の復活は私たちと関係ないことですか？イエス様の受難は私たちと関係のないことですか？それはイエス様がされたことであって私たちとは関係のないことですか？私たちはよく言います。ほんの少しのしんどいこと、ほんの少しの苦しいことをどうして、なんで、考えたことがありますか？イエス様の受難がどのようなものであったか、イエス様の苦しみがどのようなものであったか。私たちが苦しんでいるのはなんでですか？私たちが蒔いた種じゃないんですか？でもイエス様の苦しみは、イエス様に非は何もない、 100% 私たちのためです。でもイエス様は甘んじてその苦しみを受けられました。バカにされようと、ののしられようと、あざけられようと、お前たちのために苦しみを受けているんだよというようなことは何も語られなかった。恩着せがましいということも何もなかった。甘んじてその苦しみに耐えられました。なぜですか？もちろん私たちに対する愛もあります。でもイエス様の動機は父なる神の御心を行うことがイエス様の優先順位でした。父なる神様の御心はイエス・キリストを十字架につけて殺し、私たちを救うことです。いや、どうして私なんですか？全人類を救うためにどうして私が犠牲にならなくてはならないんですか？不条理じゃないんですか？おかしいんじゃないですか？他の人でもいいんじゃないですか？とはイエス様は言われなかった。それが父なる神の御心だったからです。それが従順ということです。それが神に従うということです。2点目、22節の中で心すすがれて両親の咎めを取り去っていただかなくてはいけないと語られています。心すすがれて両親の咎めを取っていただくとは何ですか？悔い改めなさいよということですよ。しっかりと悔い改めなさいということです。3点目、体を清い水で洗わなくてはいけない。2つの意味があります。1つは洗礼ですね。水のバプテスマをイエス様を信じている者は受けなくてはいけないということ。そしてもう1つは、本当にしっかりと体を清めてきれいにしてきてくださいよという意味も含まれています。4点目、真心を持って信仰の確信に満たされていなくてはいけない。真心を持ってって何ですか？偽善とか、見せかけとか、義務的とか。そういうことではなくて、真実に神様を信じて信仰を持って近づいていかなくてはいけないということを教えています。多くの場合、私たちは礼拝に来て 御言葉を聞いて、いやその御言葉聞いて教訓を得てました、いや今日その御言葉聞いて自分が間違ってたって分かりました、今日御言葉聞いてなんか心洗われました、そうじゃない、礼拝に来る前に神の御座に近づく前にこの備えをして神のもとに来なくてはいけないんですよ。どれくらい備えて大祭司が至聖所に入っていったか分かりますか。私たちは礼拝に来てもちろん変えられるということはあると思います。でも礼拝に来る前にしっかりと備えなければならないことがあるんじゃないかなと思います。しっかりと悔い改めを終わっていますか。しっかりとその身が清められていますか。しっかりと偽善でも義務感でも無理やりでもない、本当に心から喜んで神の御前に行きたいという思いを持って来ていますか。そのことを通して私たちは恵みの御座に近づいていくんですよ。聖書の中で神様は時々ですね、雲に包まれて現れるということが書かれています。雲というのは神様の臨在の印で使われることが多いです。旧約時代において、でもどうして神様の臨在がいつも雲という形で表されるんだろうかということを考えたときに、それは神を直接見る者は死ぬと言われていることに対する神様の配慮の一つだと思います。雲の中から声がするとか、雲の中から語られたという表現が聖書の中で何度も何度も語られていますよね。でも雲がなくて神様が明らかにそのところにおられたら、私たちはみんな死んでしまうかもしれない、そのような時代でありました。一つの神様の配慮、優しさだと思います。でも今日私たちはそういう聖なる清い神様を礼拝しているんだということをもう一度改めて知る必要があるのではないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。何度も何度もお語りしているんですけれど、旧約の神様と新約の神様が変わっているというわけではないですよ。これは本当に多くのクリスチャンが誤解をしています。旧約の神様は怖い神様、新約の神様は愛の神様、神様変わったんですか。そうじゃないですよ。旧約の時代でも愛はいっぱい語られていましたよ。愛はいっぱいあった。イエス様が語られた言葉の中で愛の言葉より戒め裁きの言葉の方が多いということご存知ですか。皆さん、イエス様の方が裁きのこと、地獄のこと、滅びのことを愛よりもいっぱいいっぱいいっぱいいっぱい語っているのに、人々はイエス様を愛だと言うんです。なぜですか。私たちは聞きたいことだけを聞きたい、欲しい言葉だけが欲しい、愛されたい、許されたい、受け入れられたい、だからイエス様は愛です。私たちの印象というものは恐ろしい。だから聖書を知らなくてはいけないんです。だから聖書を学ばなくてはならないんです。私たちの先入観で聖書を見てはならない。聖書をそのまま学ばなくてはいけないんですよ。新約の神様、旧約の神様、同じ神様です。イスラエルの民が礼拝を捧げていた神様も、今私たちが礼拝を捧げている神様も同じ神様です。信じられますか。そのことをですね、踏まえた上で前回お語りしたように、自分を喜ばせるためだけの礼拝をしているというならば、これはどうなるでしょうか。どうなるでしょう。ある人はご利益を求めて、またある人は恵みを期待して自分の心の平安のために礼拝をする。もちろんそれが悪いというわけではないです。恵みを求めること必要です。神様たちを祝福してくださいという思いを持って教会に来ること大事です。心に平安が必要です。神様、今私には平安が必要ですという思いを持って来るということも大事ですよね。でももしそれが 一番の動機であるというならば、私は祝福が欲しいから教会来るんですよ。心に平安が欲しいから礼拝するんですよ。慰められたいから賛美するんですよ。ということがもし第一の動機であるというならば、果たしてその礼拝は誰に捧げられているんでしょうか。それは神様に捧げられているんでしょうか。信仰生活の中で決して失ってはいけないものが2つあります。もちろんそれ以外にも大事なものはいっぱいあると思います。御言葉を聞くこと、聖書を読むこと、賛美すること、祈ること、また捧げること、みんな必要なことです。でもこれらのことは私たちのすることであって、失ってはいけない本質ではない。私たちが決して失ってはならない2つの本質、それは神を恐れるということと神を愛するということです。私たちの信仰生活の中から神を恐れるということと神を愛するということが失われてしまってはいけないんですよ。何を差し置いてでもこの2つだけは失ってはいけないんです。もし私たちの信仰生活の中で神を愛するということがなくなってしまったならば、またそれが薄らいでしまっているならば、全ては偽善的になります。愛のない全ての行為は偽善です。またそれは単なる宗教であります。そして神様への恐れがなくなると、まず第一に神様をなめてかかります。人間関係でもそうですよね。恐れがなくなるとまずなめる。なめるってどっからなめるってくるんですかね。ペロンではないでしょうけど、なめてかかる。いやいや、そんなこととんでもないと言うけれど、私たちの中で神様に対する恐れがないということは神様をなめてかかってるんですよ。神様に対しての恐れがなくなると、知恵と信仰が失われていきます。神を恐れることは知識の始まりだと語られています。神様怖い、神様恐ろしいということではなくて、畏敬の念ですよね。神様なんと偉大なお方、あまりにも偉大すぎて、あまりにも清すぎて、あまりにも素晴らしすぎて、私はどうしてあなたの前に立つことができるでしょうか。そのような恐れです。そのような恐れを持っている者に対して神の知恵は開かれていくことを心から感謝します。そのような恐れを持っている人に神を正しく知ることのできる知識が与えられることを感謝します。どんなに私たちが聖書を学ぼうと、どんなに私たちが聖書を読もうと、どんなに私たちが御言葉を聞こうと、神を恐れていない人には神を知ることのできる知識の扉は開かれないです。そして神様に対する恐れがない者には神様を知ることのできる知識が与えられないので、神様を知る知識が与えられないということは神様を深く知ることができないので、神様を深く知ることができないということは神様に対する信仰を持つことができないので、神様に対する信仰を持つことができなかったら自分なりの神像を作ってしまうんです。神様はこういうお方のはずだから、神様はこうしてくれるはずだから、神様はこういうふうに対応してくださるはずだから、もはや神様の御言葉、神様の御心からかけ離れた、ひょっとしたら厳しい言葉かもしれないけれど、信仰者とは呼べない、自称クリスチャンと呼ばれている人たちが増えているというのも事実です。なぜですか。神様に対する愛と神様に対する恐れがないからです。私たちは神を愛していると言います。本当ですか。神様に愛されたいけれど神様を愛しているんでしょうか。神様に許されたいけれど 本当に愛しているんでしょうか。私たちクリスチャンが失ってはいけないものがあります。それは神を愛すること、神を恐れることです。神様がイスラエルのために徹底して教えられたこと、それは簡単に神様に近づくことはできないよということです。簡単に神様に近づくことはできない。ですから神様は特別に一人の人を選ばれました。そしてその選んだ人とだけ語られました。それがモーセでした。聖書を見るとモーセは神様と顔と顔を合わせて語り合ったと語られています。いやいや、神様を見る者は死ぬんじゃないんですかと言われている中で、モーセは神と顔と顔を合わせて語り合った、それも友のように親しく語り合ったと聖書は語っています。それがモーセです。モーセは神様と人間との間に立つ仲介者として立てられました。神様がなぜ民一人一人と直接関わることをどうしてしなかったんだろうかと皆さん思われるでしょうか。モーセだけが立てられた時に人々は言いましたよね。あなただけが選ばれてるんですか、あなただけが立てられてるんですか、神はあなたとだけ語られてるんですか、私たちも神様信じてますよ、私たちも神様に対する信仰心ありますよ、私たちも熱心ですよ、どうしてあなただけが指導者として立てられているんですか。その人の立場、その人の持ち場、その人の働きを守られるのは自分の考え、自分の思い、自分の意見ではない神です。そして神様はモーセに対して幕屋を建てるように命じられました。その建て方、材料、装飾、大きさ、すべてこと細かに命じられました。それが出エジプト記の後半に語られていますよね。皆さん一度家に帰って読まれたらいいと思いますけれど、食材の一つを見てもですね、どれくらい細かく細かく細かく神様が命じておられるか。食材をですね、アメンドの実をね、かたどって、アメンドって分かりますかね、アーモンドですよ。その花をね、作らなければならない、額は何本いるとか、何房作らなければならないとか、それが何センチいるとか、本体は何で作ってどうとかこうとかですね、細かく細かく神様命じておられるんです。神様がどれくらい細かいお方か。いやいやいや、いいじゃないですか、食材でしょ。食材は火を立てることが仕事であって何でもいいんじゃないんですか。ろうそく立ったらいいんじゃないんですか。いや、いいでしょう、いいと思いますよ。ろうそく立てるのが食材なんですから。でも神様がそうせえと言われたならば、私たちははいとしか言いようがないんですよ。いや、神様細かすぎる。アメンド、ちょっと難しいから、もっと簡単な桜とかでもいいんじゃないですか。いやいやいや、アメンドちょっと見たことないし、チューリップでもいいんじゃないですか。神様はそれではいけないと言われた。神様がアメンドを作りなさいと言われたらアメンドなんです。何センチと言われたら何センチなんです。何キュビトと言われたら何キュビトなんです。適当に神様思いついて、あ、これ何キュビトね、これ何キュビト、あ、これアメンド、これ金ね、あ、これ銅ね、これなんとかね。そうじゃない。神様は考えを持って語っておられます。モーセはきめ細かい全てのことを全うしましたね。全うしました。文句も言わないで、細かすぎるとか言わないで、全部を成し遂げました。彼の従順が、また幕屋作りに携わった人たちの従順がどれぐらいのものであったかがを表す出来事がありました。それが幕屋が出来上がった時に、栄光の雲が宮に満ちて、モーセはそのところに入ることができなかったと聖書の中に語られています。神に選ばれた人モーセ、ただ一人神と顔と顔を合わせて語ることができるモーセでさえも、栄光の雲があまりにも過 すごすぎて幕屋に入ることができないほどの神の臨在がありました。皆さん、これが今年私たちに与えられているスローガンの御言葉ですよ。出エジプト記の40章の最後の御言葉です。栄光の雲は彼らの徹底的な従順の中に表されました。そのような状況で神様に近づき、神様と交わる唯一の方法が示されました。それを記録しているのがレビ記です。私はこのメッセージを思い巡らしながらですね、なんかすごいなと思いました。今年のジーザス・ライフ・チャーチのスローガンの御言葉が、先ほどもお語りしましたけれど、40章の34節以下、最後の御言葉ですよね。そして今日私たちはレビ記の1章の1節からの御言葉を学んでいます。聖書を開けると右と左にその御言葉があります。これは偶然でしょうか？いや、偶然かもしれない。でも私が意図したことではないということは事実です。スローガンを考えていたのは去年の10月ぐらいのことから、ずっとこの御言葉が強く迫られていました。そしてレビ記をしようと思ったのはちょっと前です。だから全然関係ない。でも栄光の雲が宮に満ちてモーセが入ることができなかった、雲が行くところイスラエルの民は行き、とどまるところとどまった、彼らの従順の現れが神の臨在を運びました。そしてその後に彼らが学んだこと、神を礼拝をする方法、今イスラエルの民に教えられていることと私たちが学んでいることは同じです。神様は私たちをどこに導こうとしておられるんでしょうか？それぞれの約束の地です。神様の壮大なご計画があると私は信じています。また期待をしています。罪に汚れた本当に醜い私たちがどうやって神様と交わり、聖なる神様を礼拝することができるんでしょうか？幕屋は神様と人間が交われる唯一の場所だったので、会見の幕屋とも呼ばれました。先ほどもお語りしたように、この会見の幕屋は神様が命じられた通りに作らなければなりませんでした。ちょっとでも神様の方法に反するなら、それはもはや神様の臨在が満ちる幕屋ではなくなってしまう。だからモーセは神の命じられた通りに、神の命じられた通りに、神の命じられた通りに、出エジプト記の後半を見てください。神が命じられた通りにそれを完成した。神が命じられた通りにそれを完成した。神が命じられた通りにそれを完成した。何度も何度も何度も語られています。モーセの考えではない。モーセの願いではない。神が命じられた通りにそれを完成した。モーセの、そして私たちの願いは、幕屋を建てることです。それも、神様の臨在が満ち溢れる幕屋ですよ。神様の臨在のない幕屋はただの建物です。じゃないですか。神様の臨在のない建物のために私たちが何の犠牲払いますか。神様の臨在がない、神の働きがない、神の導きがない建物のためにどんな犠牲払いますか。それはただの建物だから。礼拝も神様が喜ばれる礼拝を捧げたい、自己満足のための礼拝ではない。神が喜ばれる礼拝じゃなかったら、礼拝を捧げる意味が何があるんですか。何のために集まってるんですか。いい話が聞きたいならば、もっといい話してくれる人いますよ。素晴らしい講義、もっと他の宗教でも、もっと私たちの人生を謳歌させてくれるような話を聞くことはできるでしょう。皆さんをもっと満足させてくれる、話してくれる人はいっぱいいます。 でもなぜ私たちはこのところに集まってくるんですか。神様に喜んでいただきたいという思いだけで私たちはこのところに来ています。今日神様が私たちに願っておられること、それは神様を愛すること、そして神様を恐れることです。絶対にこの2つを失ってはいけない。そして徹底的に神様に従うことです。いや、徹底的に神様に従う、従順とか服従とかそんなこと好きじゃない。そうでしょう。人間に従うことは苦痛以外の何物でもない。人間の奴隷になることは屈辱的なこと以外の何物でもない。でも神様に従うことは光栄なことです。神様のしもべになれることの幸いを皆さんご存知ですか。神は良いご主人ですよ。私たちのことを誰よりもよく思いやってくださるご主人に仕えられることの幸いを皆さんご存知ですか。そんじょそこらの人間と一緒にしないでください。主に服従すること、主に従順すること、主に従い続けること、しんどいな、苦しいな、嫌やな、自分の思いどうなんの、自分の考えどうなんの、自分の願いどうなんの、あなたの願い、あなたの思い、あなたの望み、誰よりもイエス様は知っておられます。知った上で私に従いなさいと言っておられるんですよ。あなたが、皆さんが自分の力で自分の努力で頑張ってその夢や願いや何かを成し遂げることよりも、主に従いながら徹底的に完全に従順し尽くした時に主が成してくださることの方が美しいです。イエス様に従い続けている人、中途半端じゃない、このことだけとか、それは言うこと聞くけどこれは嫌とか、そんな中途半端な従い方をしているのではなくて、徹底的に従っている人は自由です。もし主に従うことが不自由だなと思うなら、もし主に従うことが自由がないな、もし主に従うことが信仰生活がしんどいな、苦しいな、ああめんどくさいな、厳しい言い方かもしれない、それは皆さんが中途半端だからです。イエス様が語られた、私の首輝きは負いやすく、またその荷は軽い、主の言葉に偽りはない。もちろん人の意見を聞かなくてはいけないですよ。人の言葉を聞かなくてはいけないです。ある時には人の意見が自分の生き方に対して大きな影響を与えるということもあるでしょう。名言と呼ばれるその言葉が自分の人生を大きく変えてるというほどのインパクトを与えるということもあります。でも聞いていい言葉と聞いてはいけない言葉があります。世の中の言葉は、人々の言葉は、流れている情報も、目で見ている全てのメディアも、あらゆることは見ていいことと悪いことがあります。聞いていいことと聞いてはいけないことがあります。その判断をしなければならない、それが知恵です。でも神様の御言葉は参考にする言葉ではない。イエス様の御言葉を私たちの人生の参考書のように使わないでください。ああ困ったな、どうしたらいいかな、ああ聖書読んでみよう、ああ答え欲しいな、悩んでるんやけどどうしたらいいかな、ああ聖書読もう、その時だけ聖書の御言葉が必要ですか。その時だけ神様の助けが必要ですか。私たちは神様の言葉をえり分けてはいけないんですよ。好き嫌いしてはいけないんです。どんなに厳しい言葉であっても、それは私たちにとってもし必要であるならば、それを私たちは受け止めるべきです。きついなと思うことがありますよね。うわー、 今その見事わかーと思うことあるでしょう。でもそれは今必要だからです。ふわーあの人にはめっちゃいつも慰めの言葉ばっかりで、私には厳しいなと思うこともあるでしょう。いや私にも慰めの御言葉ください、イエス様ほんまもうええ加減慰めの御言葉くださいと思う時ありますよね。ありませんか。私ありますよ。人にはイエス様めっちゃ優しい神様みたいに見えるけど、なんで私のこんな厳しいんですかねと思うことありますよ。私も大会中へこむことありますよねって言いますよね。ちょっともうちょっと慰めくださいよみたいな。でも神様の言葉を得り分けてはいけない。私たちははいははいです。もう一度繰り返します。私たちに必要なことは神様を愛すること、神様を恐れること、そして徹底して従うことです。言い訳しないで、従えない理由をタラタラタラタラ言わないで、神が語られたならばすぐに動けるように、神が語られたならばすぐに行動できるように、多くのものを握りしめすぎているので動けないんです。多くのものに縛られすぎているからすぐに動けないんですよ。すぐに従えないんです。何もかも置いて動けないんです。あ、このことはちょっと整理しないといけない、あ、このことはちょっと整えないって、このことを何かしないで神様通り過ぎていくでしょう。皆さんが部屋片付けてやる間待ってないといけないんですか。整理するのに神様待ってないといけないんですか。神様またして、ちょっと待ってね、そんなバカな話はない。備えをしてください。すぐ従える備えをしてください。そして何でもしてください。主が語られたならば何でもしてください。なんでですかとか、どうしてですか、いや分かるように説明してくださいとか、納得するようにしてくださいとか、神様に納得させてほしいですか。モーセはただの一度でも、どうしてアメンドなんですか言わなかった、どうしてチューリップとダメなんですか、いやアメンドアーモンドですよね、いやアーモンドの花じゃなくてもアーモンドやったら丸い白くなんじゃないんですか、言わない、どうしてですか、言わない、はい何でもします、主を語ってください、何でもします、主を語ってください、何でもします、主を語ってください、何でもしますという人に神はその人にしかできないことをさせてくださいます。何でもしますという人に神は尊い働きをさせてくださいます。でも私はこのことしかしません、このことが好きなんです、このことをしたいんです、それ以外のことは関係ありませんという人はそのことをさせてもらえるかもしれないけれど、それはもはや神の働きではないと思いますよ。私たちはまず自分自身という幕屋を立て上げてください。神の臨在が満ち溢れる神の宮です。私たちの内側には今聖霊様という神がご臨在してくださっているんです。もし私たちの内側に神を恐れる心、神を敬う心、神を愛する心がないというならば、それがどれくらい聖霊様を軽んじていることかということを皆さん理解しなくてはいけない。神が私たちの内側に豊かにご臨在してくださっているならば、私たちが失ってはいけない神の臨在が満ち溢れているはずです。私たちは神が住まわれる神の宮ですから、皆さんの内側に神がおられるんです。神よ、あなたはどこにいるんですかという前に、あなたの中に神がいるんです。神様感じることできない、神本当にいるんですか、神どこにいるんですか、神様感じないというならば、私がまた皆さんが神様をどれくらいないがしろにしているかということをまず悔い改めてください。 皆さんという神の幕屋を立て上げていただきたい、そのように思います。先週に引き続いて今週も厳しい御言葉、本当に申し訳ない、もう私も油汗がいっぱいですね、ヒヤヒヤしてるんですけど、もう皆さんに必要な御言葉だと信じます。神様が今願っている言葉だと信じます。そして何よりも誰よりも今私にとっても必要な言葉だと思っています。ですから私が語っているものですけれど、皆さんとご一緒に神の幕屋を立て上げていきたい。そして神の幕屋が立て上げられた者たちが集うその場所に圧倒的な神の臨在があると信じます。今年度神様が私たちに願っておられることを私は見たい。大きい教会とかもう溢れるばかりの人とかそんなことじゃなくて、私は一人一人が神の幕屋として立て上げられていくのを私は見たい。もうそれが本当に私の願いです。毎日の祈りですよ。それが私に与えられている使命です。野心というならば私にはいっぱい野心がある。野望というならばいっぱいありますよ。それを神のビジョンということはきれいだけれど、でも私の本当の願いは皆さんが立て上げられていくことです。今日よりも明日、明日よりも明後日、皆さんが神を愛するようになるその姿を見たい。神を恐れる姿を見たい。神を崇める姿を見たい。喜んでいる姿を見たい。そのために私は何ができるだろうか、何をしなければならないんだろうか。いや、何もすることできない。だから祈っています。神様が働いてくださるように祈っています。自分の無力さを痛感しています。だから神様に祈っています。皆さん期待しましょう。今年神様がなそうとしておられることを受け止めることのできる私たちであるように期待しましょう。祈りたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの皆あがめます。今日もあなたが導いてくださったことを心からありがとうございます。主の皆あがめます。主の皆賛美します。あなたを愛し、あなたを恐れ、徹底的にあなたに従順することを学ばせてください。教えてください。主の中にある自由をどうぞ私たちに教えてください。神の住まわれる聖なる宮を立て上げてください。どうぞ私たちの人生に豊かに立て上げさせてくださいますように心からお願いいたします。主の皆あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。